昔流行った歌にですね、青春時代の真ん中は道に迷っているばかりっていう、そういう歌が、まあ大変流行ったことがありました。私の青春時代とちょっと重なるわけなんですが、まさにそういうことだったなというふうに振り返ってね思います。もっと言いますと、道に迷うだけでなくてどこに向かっていくやらわからないという危なっかしさというものも持っておったように思います。そしていよいよ自分が行き詰まりまして、何もできない自分ということがこう思い知らされましてね、その時に四代金光様のところに初めて私はお参りをいたしまして、このように申しました。すっきり千年を迎えましたと。ちょうど正月のことでした。まさに私の現状をですね、そのまま正直に申し上げたわけなんですね。正月と言いますとね、みんなめでたいなと、おめでとうございますね、いうふうに挨拶をするのが普通ですが、私はもうそういうふうな気持ちは全くなかったですね。先ほど言いますように、道に迷ってばかりいた青春時代がもう行き詰まって、もう本当にどん詰まりという感じですね。ですからお正月であろうが何であろうが関係ない、本当にすっきりしない年を迎えましたというのは、要もそういうふうに自分のことを正直に言えたもんだなと、今は自分に感心するぐらいですね、その通りだったですね。まあ、けどちょっといい格好を言ってたんかもわからんね。すっきり千年を迎えたというよりも、もうどうしようもない、一体自分はどうしていいんかわからないという年を迎えたんですね。それに対して四代金光様はこのようにおっしゃいました。すっきりせんのは不足を先に立てていくからです。お礼を先に立てていかんと、いつまでたってもすっきりしません。はよ悟らにはいけません、こういうふうに言われました。その時に正直私は、この人何言うとんやろうか、ね、俺がすっきりせん言うとんだから、あんたはすっきりさせるのが仕事やろうが、とこういうふうに思いましたね。それぐらい私というのはどういうんですか、行き詰まっているのにまだ自分というものが見えてない、人の悪いところばかりが目につく私だったんですね。四代金光様というとですね、大変なお方だったわけですが、その時は全くそういうふうに思えない、ね、逆に腹が立ちました。さっさと帰ってきたんですね。そういう私だったわけでありますが、それから、40数年経ちましてね、今ようもようもあの時にそういうふうに言うてくださったもんだなと思うんですが、それから私の人生が本当に変わりました。ものの見方が変わってきました。お礼を先にというところまでなかなかいかないんですけど、その自分自身が不足の方に不足の方にすぐこの向くんですね。これが自分の問題の一番の大きな問題だということがだんだん分かってきましたね。最近こうしてご用にお使いいただく中に、いろんな機会に皆さんに同じようにそのことをお伝えさせていただいておりますが、まあ、私自身がおかげをいただく原点がそこにあったなとこう思うんですね。ですから特に若い方の場合ね、まあ、若い方に限らず年を取ってもそうですが、すっきりしない思いを持っていらっしゃる方は、そのなぜすっきりしないのかというところをちょっとね、 自分で見てほしいなというふうに思うんですね。どっちに目が向いてるのか。そういう最中にある時というのは、人間というのはね、そんなにその、俺なんかできないんですね。ですから、まあ言うてみたら無理なことを言われたわけでして、だから私は腹が立ったと思うんですね。しかしそれが正解であるということが後で分かってくるんですね。そういう面があるんですね。でまだ本当に全てが分かったとは言い切れませんけれどもね、私の人生が確かにあの時から向きが変わったな、ね、いうふうにこう感じております。平成27年の新年を迎えてね、まだこの1月の間は正月であります。正月ね、ここまで来てすっきりしない思いのある方、どうしてすっきりしないのかということをちょっと考えてほしいな、ね。四代金剛様がよく例えでおっしゃっておりましたが、子供が60点の成績をもらってきた、お母さんがあんた60点しかもらえなかったと言うてはいかん、何もわからなかった子供が60点も取れるだけの勉強をさせていただいたとお礼を申す心になりなさいとこうおっしゃる、ね、これなんですね。60点しか取れなかったと、つい親というのはそういう子供のことを思えばこそそう思ってしまうんですね。それが悪いというわけじゃないんですけども、よく考えてみたら子供なりに勉強して努力して60点取れるようになったということですね。自分自身に対しても実はそうなんです。私は60点の働きしかできてない、私はダメだダメだ言ったらもうそれまでのそれでおしまい、ね、私はすっきりしないというのはそうだった。私の人生、青春時代は60点どころかマイナス何十点ぐらいにしか思えなかったんですね。そこばっかりに目が向いていたのですっきりしなかった。そうじゃなしに、あ、私はそういういろいろ失敗を重ねさせていただいたということは貴重な経験をしたんだというふうに思えるようになったんですね。つまり失敗の山がですね、財産に見えてきたんですね。同じものなんですけど見え方が変わってきたんですね。そこから元気をいただいてきたわけでした。今でもそういうことはよくあります。私も人間ですから失敗することよくありますがね、あ、失敗したら嫌だなというところにとどまっていたら身動きがつきませんから、あ、失敗したけど、あ、これはまた次のために生かせばよいと、こういうふうに思うと元気が出てきますね。どうぞ皆さんもそこを大切にしておかげをいただいてください。よう思えてください。真剣に御取り